はい、今日は163回目になりましたが、実は今日は岡田さんから大切なお知らせがあるのということで、岡田さん回です。はい、どうぞお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。はい、大切なお知らせというのは、実は私が今年4月の末でこの大開幕祭書店を離れることになりましたということでございます。
転職ですね。
そうなんです。なので、まあ、会社とも変わるという感じで、まあ、これから、まあ、その今は書店で働いてたんですけど、まあ、出版社の方で編集の仕事をするということになりました、まあ、その話はちょっと後でまたするとして、まあ、一応伝えに来たのが4年、ちょうど4年間ぐらい働いたんですね。最初の2年間は建築デザインフロアっていうところで、まあ、デザインの本ですとかの棚を担当したり、あと結構椅子とかを売ってましたね。
あー、高いですよ。
天童木工さんとかデザイナーさんの椅子とか、そういうのとか、あと服もかなり売ってましたね。いろいろアパレルとかプロダクトとか、結構そういう
ね、あそこのフロア全然違うもの売ってますからね。
そうなんですよね。本屋というか、なんというかみたいな、インテリアショップみたいな感じでしたけど、
はいはいはい、
まあ、みたいなことと、まあ、本合わせてみたいなことをやってたんですけど、この2年ぐらい、ちょうど2年前、一昨年の4月から今の人文、ビジネスフロアの方に移動になりまして、でそこからこのポッドキャストにも参加させていただいてました。
もともと本を売るつもりだった。
もともととは人生で
代官山に来た時点では。
あ、そうです、そうです。もともとは本あんまり編集者になるとか本を書くとかっていうのはもともと研究者志望だったので、まあ、そういうのも興味はあったんですけど、あまり書店で働くっていうイメージはそれまで人生なかったんですけど、なんかその一つのイメージとしてあったのは、幅さんって分かりますか？
はいはいはい、
ブックディレクターさんの幅さんとかがやられてたような、その本っていうものを通して、その本を読まない方にもその本を差し出すとか、本で何かを表現するとか、なんかそういうのとかをされている方がいたり、で北谷書店っていうのも、まあ、先ほどのインテリアとかって話もそうなんですけど、その本を単純に並べてるというわけじゃなくて、本とインテリアを合わせることで生活を提案するとか、本もそのこれまでは哲学書だったら哲学のコーナーにあってとかって感じだけれども、大会もだと、じゃあその哲学書と例えばその椅子を一緒に売ってみるとか、そのこういう美意識持っている人のが作った椅子なんですよみたいな、そういう言い方とかもできるみたいなのを知って、なんかすごい面白そうだなっていうなぜなんか飛び込んできたっていう感じだったんですね。なので、そうなんです。結構なんかデザインの時にいたので印象的だったのは、その頃からちょっと宮沢賢治とかも興味があって、そのモビールを作る、モビールって分かります
か、
天井から吸ってくるくる回る、そのモビールを作る作家の忍橋本さんっていう方がいて、その方の作品がすごい好きだったので、ぜひ一緒にその展覧会やりませんかみたいな感じで、話して、で、その方が結構なんて言うんでしょうね、もう森の中に住んで作ってるみたいな方で、世界を放浪した後、今は森の中でモビールを作ってるみたいなすごい方で、でも作品の中にもそういうその宇宙観とか自然に対する畏怖みたいな感覚とか、それがすごいこもってるような感じだったので、まあ、そういうのでその宮沢賢治とかだったり、レイチェル・カーソンとかだったり、そういうモビールっていうものの中にある思想みたいなのをどういう風な本でとか詩とかで拾ったら面白いかなみたいなので並べたりとかしてみたいなこともやったりとかしてて、なんかデザインのフロアはフロアですごい面白かったなって
。面白いですね。自由度が高いというか。
そうなんですよね。
それで、
人文ビジネスフロアは割とやっぱり本のフロアだったので、
そうですね、
なのでやっぱり、まあ、本と本を並べるとか、まあ、こうやって本をご紹介する、丁寧に一人の本を20分かけてご紹介するとかってなかなかこれまでなかったので、すごい面白い経験でしたし、やっぱり奥行きがありますよね、本は。
そうですよね。それで今回出版社にっていうのは、
はい、
編集やっぱ 作りたいなみたいな感じになったんですか。
そうですね、なんか一つは、うん、自分も結構その本を書いたりとか、
はいはいはい、
まあ、一つ本をそのこれから出す予定もあったりするんですけど、うんうん、そのネットでそのメディアで記事を書いたりとか、うんうん、ちょっと雑誌に書かせてもらったりとか、そういうことをしたりとかして、
うんうん、
やっぱその作っていくってことに対してすごい興味が湧いていって、
うん、
やっぱりまずその自分も書く人になりたいなっていうふうに思ったり、うんうんうん、あるいは書くだけではなくて、
うん、
結局書くって何かをその営んでいるから書くんだと思うんですね、
はいはい、
例えばその研究者だったらその難しいその昔の文献とかたくさん読んでそこから何かを引き出してきたりとか、
うんうんうん、
あるいはそういう例えばビジネスの経営者とかだったら、うんうん、その経営を行いながら自分の学んだこととか社会に対して伝えたいこととかを書いていくとか、
うんうん、
何かその作っていく何かを作っているからそれを書くとか何かそういう感じなのかなと思って、
うんうん、
だから何かを作っていきたいし何かを書いていきたいなっていうふうに思って、でそれは自分なりにその研究をしたりとかいろいろ実験をしたりとかして書いていくとやりたいと思ったんですけど、
うん、
なんか別に自分が書かなくてもいいなっていうふうにすごい思って、
うんうん、
つまり自分ができることって時間的にも限られているので、
はいはい、
例えばその一時期はその起業したいなとか、
うんうん、
コンサルタントになりたいなとか、
うんうん、
なんかいろいろ思ってたんですけど、
うんうん、
それはその方がやればいいんじゃないかなってすごい思ってて、
はいはい、
だからその起業する方がいろんな起業する方がいて、
うんうん、
例えばその僕はすごい目移りするので、
うんうん、
でもやっぱやるってなったらそのことをしっかりやらないといけないわけじゃないですか、
うんうん、
例えばその水道っていうものに興味があったら水道をじっくりやる必要があるし、うんうん、野菜に興味があったらじっくり野菜をやる必要があるし、
はい
は
い、
で僕は水道にも野菜にも宮沢賢治にも何でも興味ありますみたいな感じの人なので、
はいはいはい、
だからそういう人はむしろその作って自分がその現場に入って頑張るんじゃなくて、そのむしろいろんなところに顔を出したり、
うん、
いろんな人とつながるっていう方がいいんじゃないかなって思って、だから自分が作りたいものは作っていくけれども、
うんうん、
むしろその他の人が作っていくものは他の人が作ればいいし、
うんうん、
でもその時に何かその自分がその作る人と一緒に何かやりたいなっていう、
うんうん、
そういう気持ちがすごい出てきて、
うんうんうんうん、
だからそのなんていうんですか、一人で作るってなるとその自分ご自身の視点で作るってなるけれども、そこでその例えばいろんな方とつながってて、うん、いろんな視点を持っている人とかが一緒にいたら、
うん、
またちょっとそこで、あ、じゃあこういうことやろうかなとか、
うん、
あ、その視点もあったかとか、
うん、
じゃあこの人と一緒にコラボしようかなとか、なんかそういうそのなんていうんでしょうね、
うん、
ちょっとそういう人隣にいたらいいなみたいな、
はいはいはい、
その人がさらにそういう本とかも作って、で本を一緒に編集したりとかして、うん、で本編集するってやっぱりその何か言いたいことがあるから本になるっていうだけじゃなくて、
うん、
会話と同じで話すことで初めて自分の言いたいことができるとか、
うん、はいはい、
自分これ言いたかったんだとか、
うんうん、
そもそもこれ言いたいとすら思ってなかったけど、うん、話してディスカッションしてる間で生まれてきたみたいな、うん、そういうのたくさんあると思ってて、
は
い、だからそういうやっぱ本を作るってそういう著者の方の中にあったものが出てくるだけじゃなくて、
うん、
何かそこで全く新しい化学反応が起こるんじゃないかなと思って、
うんうん
う
ん、
そういうのをそのいろんな方とやれる人になれたらすごいいいんじゃないかなっていうふうに思って、やっぱり編集なのかみたいな感じにな
ったっていうのがありますね。でもほらなんか編集ってな未経験ってあんまり未経験なわけですよね。
そうなんですよ、
あんまり募集してない
よね。そうなんですよ、そうなんです。今そのこれから行く出版社がクロスメディアパブリッシングさんっていう、
うん
うん、前肉ビジネスとか、
はいはい、
広告がなくなる日とかそういう結構ご紹介もして
るんですよ、ね、うちでもいっぱい売ってます
ね。そうなんです。まあかなりちょっと攻めたビジネス書とかを作ったり、
うんうん、
まあ、ちょっとそういう生活系の本を作ったりみたいなことやってるところなんですけど、はい、
うんうん、
そこは結構その未経験の編集者の採用っていうのをしてるんですね。なので大体編集者って最初書店営業とか営業って言われることをやって、
はいはいはい、
その後編集者になるっていうのが基本なんですけど、
はい
はい、でそれもできる、まあ、結構若いうちにちょっと営業 2,3 年やって編集になるみたいなのが多いんですけど、そのクロスメディアパブリッシングという会社は、 その出版ベンチャーみたいなことも言ってたりとかして、そのできたまあもうあの それなりにあの年数は経ってるんですけど、そのなんて言うんでしょうね、その本っていうものを作って売っていくっていうこれまでのあり方ではなくて、まあ、クロスメディアって名前もそうですけど、いろんなメディアとかその本だけではなくて、そのウェブだったりとか、その電子書籍だったりとか、そういう動画だったりとか、いろんなものを組み合わせて新しいそのあのコミュニケーションの仕方とか、何かコンテンツの提供の仕方とか、そういうことをやっていこうみたいな考え方なので、むしろその出版業界の中でその鍛え抜かれてきた生え抜きの方だけじゃなくて、もっとそういう別の方、なんかそれ保険の営業やってた方だったりとか、全然広告代理店の方から来た方だったりとか、そういういろんな方が来ているし、むしろそれがあの逆に新しい視点を本に入れてくれるからいいんじゃないかっていうことで採用もされているところなので、そこからすると逆にあの岡田はむしろ書店でバリバリ2年間やってたので、あのそこまでギャップがすごいあるわけでもないかもしれなくて、
自社の本よくわかってるし、
そのビジネスのことも、もうその
大きいですよね、
そのクロスメディアのことも、クロスメディアさんの本もたくさんフェアとかで売ってましたから、よくわかってるっていうのもあるので、なので、なんかそれはすごいいいことだと思ってい て、
いい縁がありましたね。
そうですね、なので、まあ、そういうあのそこはなんかありがたいですし、やっぱりその本っていう結構特殊な世界だからこそ別の感覚っていうのが必要なんじゃないかなっていうのはすごい思っていて、もともと岡田がそのこの伝えに来る前は IT 企業で働いてた
もん、ね、そうなんですよね、びっくりして、
そういう感覚とかもすごい大
してるからIT 企業って何をしてるんでやったんですか、 IT 企業
IT 企業は説明はすごい難しいんですけどあのいわゆるエンジニアではなくて、まあ、企画って言われるような、どういうそのなんていうんですかね、あの、まあ、アプリとかを作ってた会社だったんですけど、どういうアプリとかどういうその機能をつければさらにそのお客さんの問題解決するかみたいな、こういうの作りましょうとか、今こういう機能が求められたらこういうの作りましょう、でこういうふうにやりましょうみたいなことをそのエンジニアの方と一緒に相談しながら作っていったり、あとそれをまあ運用したりとか、まあ、たまにあとそういうその説明会みたいなことをやったりとか、そのお客様向けの商品説明とかをしたりとか、講習をしたりとか、そういうそのどうやってまあその IT を使って問題解決をしていくのかみたいなことの、まあ、考える人みたいなことをやってて、
その大学院出てIT 企業でと本当面白い経歴だから、その分こうなんかたくさん引き出しがあるんだろうなと思います
ですよね、結構だから本のな、本でもそのよく思ってたのが、うん、その UX って言葉ってご存知ですか、
はいはいはい、
あのユーザーエクスペリエンスっていう、はいはい、その使う人が使ってる時にどういう体験をするのかっていう言葉があって、うん、なんかその UX とかっていう言葉がすごいもう IT 企業とかだともう基本的な言葉として使われてるんですけど、なんかその発想とかはすごい書店でも僕はいつも考えていて、つまりそのまあ、動線の設計というか、例えばフェアとかだったらどこをお客さんがまず見るのかみたいな、どこを見て次に何をしてみたいな、それをある程度その考えて組んでいくみたいなことをすごいよく考えていて、だからなんかよく付箋を貼るフェアとかよくやってたんですけど、なんかその例えばあの北田さん、梅田の北田さんのその、あの本屋の未来の形っていう本だと、それをその単純に置いても、あ、なんかそういう本があるんだなってなっちゃうと思うので、その 本棚っていうものがどこにあったら面白いですかみたいな問いかけをして、で街のなんかそのあのトイレにあったら面白いかとか、その砂浜にあったら面白いかとか、そういうようなことを考えていただくみたいな感じで、それを付箋を貼れるようにするみたいなフェアをやってたんですけど、だからそれもだから本をまず本があったら本をもう読むか読まないかで、表紙見た瞬間に興味あるか興味ないか多分 0.1 秒ぐらいで判断してると思うんですけど、なんか付箋がたくさん貼ってあったら、まずなんだこれってなって、でそれでなんだろうって、まずなんだろうって体験がまず生まれて、で付箋の内容を見てもちょっと意味わかんないなってなって、トイレとか書いてあるみたいな、何これってなって、その上の文章を読むと、あ、なんかあこういう問いかけがされてるんだみたいな、 で、この時点でこの問いかけを面白いと思ってもらえるか面白いと思わないかで、でも常に多分もう10秒ぐらいそこに滞在していただいていると思うので、普段だったら 0.1 秒で、
うんうん、スッと止めすぎちゃうところ
で、まずここで体験が生じているっていう、でそこで、あ、じゃあ新しい本棚でもう新しい本棚の置き場所ってどこですかって聞かれた瞬間に多分人間って考えちゃうんですよ。俺だったら あそこだったら面白い、バスだったら面白いかなとか、あるいは考えられなくてもなんかちょっと気になるなってなったら、うんうん、もう始まってるというか中に入って入るというか、でそこまでやって、じゃあその他の方の付箋を見たりとか、うんうん、ご自身で付箋を書いていただいたりとかってして、そうするとその初めて北野さんの本にも目が向いて、
はいはいは
い、あ、こういうこと考えてる本なんだみたいな、
うんうんうん、
っていうふうになると、そのまずその本とのその方のご縁というのが一応生まれた状態になって、そこから買っていただけるかどうかは本当にもうその本とその方の縁、あのマッチングなので、どっちかは分かんないんですけど、まずそこで体験していただけるっていうのが大事で、だからそれで本を買わなくても全然いいと思うんですけど、なんか伝えが来たらちょっとそういう面白いアミューズメントが起こってユーザー体験をしたなっていうのが、もちろんそんなことは考えないと思うんですけど、なんかあるみたいな、だからそういうのはいつもそのまあ小さなフェアとか平台とかでもそういうのできないかなっていうのはよく考えてて、
なるほど、なんか私もなんかどういうふうに棚作りしてんですかみたいな、なんか聞かれた時に、
はい、
会話が生まれるような棚がいいかなと思ってるって話で、
うんうん、
その一緒に来た人がいれば一緒に来た人でもいいし、はい、別に一人でもその本と会話したくなるような、はい、なんでここでここにあるのとか、
うんうん、
あ、これこういうふうに考えておいてんだなみたいな風に読み取ってもらってもいいし、うんうん、やっぱりなんかこうそこでちょっとこう引っかかってほしいんですよ、
引っかかる、そうですね、
それはもっと具体的にそういう、こう付箋を貼るとかね、うんうんうん、そういうフェアとかだとそういうのもできる、面白いなと思います。だから岡田さんにもアイデアいただいた学校総選挙のフェアも、なんか、ね、選挙だから選挙っぽくしたらいいって言ってくれたんでみんななんかちょっとこう投票箱みたいにね、うん、して楽しく結構たくさん集まってましたよ。
すごいですよ、そう思った以上に結構書いていただけるんですよ、でびっくりしたって。
そうなんですよ、皆さんね本当にそんな滞在しだからそこで滞在してくれるっていうので、なんかいろんなこと考えてくれるきっかけになるんだななんて思うと、すごいたくさんヒントを岡田さんから教えてもらったなと思います。はい、
そうね、なのでそうですね、なのでそのやっぱり書店って本当にそういうそのまさにその今宮台さんがおっしゃってた会話が生まれるとか、
うんうん、
問いが生まれるみたいな、うんうん、やっぱそういう場としてすごい大事だなっていうふうにやっぱり思っていて、
うんうん、
そこがやっぱりそのリアル空間であることの意味みたいな、
うんうんうん、
やっぱりなんかその全体が見えて、
うんうん、
でやっぱなんか多分人間の多分なんて言うんでしょうね、体の作りとか、
うんうん、
そういうものとすごい合ってるんですよね、なんかそういう感じがすごいしてて
はいはい、はい、
だからもちろんそのスマホとかも別に便利なんですけど、
うんうん、
やっぱりこの自分の体をそこに置いて、そこでなんか全体が見えてちょっと寄っていくと棚が見えてみたいな、なんかあの感じが多分すごい、
うんうん、
それによってやっぱり触発されてくるような、
うんうん、
なんか思考みたいなのがやっぱあるなっていう、うん、その前メディアの記事でその書店思考みたいなことを書いたことがあって、
はいはいはい、
やっぱそのつまりその書店思考っていうのは誰が考えるかっていうと、その自分が考えるんじゃなくて本棚が考えてくれるんじゃないかなっていうふうに結構思ってて、うんうんうん、そのよくそのそれ記事の内容としてはそのなんかそのあるそのそれは編集者さんの相談に乗るみたいな企画だったんですけど、うんうん、そのまあ 2,3 年ぐらいの歴の方で、
うんうん、
その結構もうその時間の使い方にすごい困ってると、なんかその記事とか書くともうその凝り始めると永遠に凝っちゃったりとかして時給いくらだよみたいな感じになっちゃうみたいな、そういうその出来高だから時間制じゃないで働いてるとそのキリがなくてみたいなことだったんですけど、でもその方は最初は時間に関する本が知り欲しいみたいですっておっしゃってたんですけど、その時はそのまあ僕も一緒に問いかけをしつつ進んでったんですけど、 結局別に時間の本じゃないなっていう風になっていて、でもそれはその方と一緒に本棚を全部見てたんですね、
うんうんうん、
最初ビジネス書のところ見たり、
うんうんうん、
時間っていうとまずこういう時間術とか、
そうです
ね、なんか限りある時間の使い方みたいな、はい、そういう本があるんですけど、はい、
ありますよね、
それも大事なんですけど、うん、一冊はまあそれ系の本買うのが大事だと思うんですけど、
うんうん、
実はそうじゃなくて、
うん、
最終的に哲学のところに行って、
はい、
あのこれじゃないかってなったのがそのライティングの哲学っていう本があるんですよ、まさに千葉さんの、
そうです、素晴らしい本で、それ
結局その多分それも書き方の話じゃなくて終わらせ方とか、
そう、
そのどうやってその
断念する
断念するかっていうその断念の問題であって、だから本当は時間の効率化の話ではない、もちろんそのエクセルのショートカットの本とかもご紹介してこういうのもあるのでこういうのも必要かもしれないけれども、結局は断念の話であって、となるとでもそれってそのなんていうんですかね、一緒に回らなかったら本棚を見なかったらそれを思い浮かばないし、これひょっとしてこれ使えるのではっていう、
はいはい、
その視点が生まれたらいいと思うんですけど、それなかなか本棚回るってことをしないと出てこないですし、よくその選書っていうお仕事をすることがこの仕事結構あって、
はいはい、
例えば今度はこの例えばなんか商品の紹介をするフェアをやるから、その商品にちなんだ本を選びましょうとか、
うんうん、
なんかいろいろとそういう何かテーマとかお題があって、うん、それに対して本を選ぶみたいなことがあったりとか、
ありますね、
まあ、この、うん、例えばこのニュースレターも最近やってますけど、
うんうんうん、
ニュースレターでその新生活の時に読みたい本を
早かったですよね、
3冊選ぶみたいなそういうのとかあるんですけど
なんかすぐ返信来てえみたいな2、3日かかるかと思ったら早と思って、
それも考えてたんですよ。
あ、そうですね、
本のタイトルが、
そで、
それ本のタイトル考えるときに、
うんうん、
Amazon で新生活本って調べてももちろん出ないわけですよ。
出ない。
だからそれじゃどうやって調べるのかっていうか、うんうん、どうやって考えるのかっていうのがまさに本屋の力だと思ってて、う
ん
うん、その時に大体僕はまず TSUTAYA の、その本の、そのビジネス書のフロアとか哲学書のフロアとかに行くんですね。でまずそれで見てなんかいいやつないかなって見るわけですよ、
はいはいはい、
でこれがすごい大事で、
うんうん、
だからまず新生活の本っていうカテゴリーで頭の中ですぐ出てくるものじゃないもの、
はい、
でどれが新生活の本っぽいかなっていうのを、まあ、大体その面になってるような、
うんうん、
よく読まれてる本の中から見ていくと、あ、これそれじゃんみたいなのが思いつくんですけど、
うんうん、
だから考えてるのは僕だけじゃなくて棚と一緒に考えてくれてるというか、
はいはい、
棚がたまに面白い本がたくさんあるから、面白い本と僕のテーマのマッチングをバーって見てて、でそこでピーンってなるっていう、これはもちろんそのピーンってなるっていうのは多分書店で長く本と触れてる人の方が、
そうね、
そのなんていうかピーンってなる速度とかは絶対早いと思うんですけど、はい、でもそうでなくても多分これ本屋さんに定期的に来てくだされば、
うんうん、
できるってやつだと思うんですよね、
うんうん、
そういうのって、
うん、
だからなんかそのなんか最近こういうこと困ってるんだよなっていうふうに悩みを持ってきていただいて、ぐるぐる回っていただくとすごいいいんじゃないかなっていう、だからそのなんか悩みをすぐにカテゴライズしてほしくないなってすごい思ってて、
う
んうん、なんかその時間の悩みだから時間術の本探そうって思っていただきたくなくて
うんうん、うん、
なんかとりあえず、まあ、ビジネス書のコーナー一周してみるかみたいな、
はいはいはい、
ちょっと哲学とか行ってみるかみたいな、
うんうん、
なんかそういうふうに本屋を使っていただけると、
うんうんうん、
やっぱすごいいいんじゃないかなっていう、
はあ、わかる、そうですね、
なんかそういう自分で考えなくていいっていう、
うんうんうん、なんか私も定期的に結構大型書店に回るんですよ、
はい、
で上からとか端からとか、うんうんうん、全然普段関係ないジャンルとかも、
はい、
やっぱ回ってこう自分の中にこう湧き上がるものが何にもない時は、
はい、
やっぱそこを見てるとなんか湧いてくるんですよね。
あ、なるほどなるほど、
そうだから結構そのなんか、あ、最近ちょっと楽しくない感じがするって、ね、なんかこう仕事の、
はい、
こう楽しいんだけどいつもね、
はい、
なんかうまく言えないけど、
はい、
なんかこうピンとこない感じ、
うん、
っていう時は、
はい、
すぐ回るようにして
ますね。なるほどなるほど、
やっぱり棚が教えてくれるんですよね。
それはなんか楽しくない理由とかも教えてくれるんですか、何が。
じゃなくて やっぱこうわかんないな
何が言
うのか、なんか違うものでも全然その楽しくない理由じゃないですよね、
はい、
なんかやっぱ本見てワクワクする気持ちを もう一回火つけてくれる
んですよ。ああ、なるほどなるほど。
そう。だからやっぱ違う本屋とか行ってぐるぐるぐるぐる回ってると、あ、でこれが面白そうだなって自分が思ったってことは、自分の棚にあるあれももっと光らせられるなとかっていうふうに思うから、そうそう、やっぱ量ですよね。
なるほど、量だし、多分並び方が違うことによって別に、そうそうそう、だから結構面白いのは、うん、その本の担当とかやってて、他の本屋さんに行くと、うん、なんか自分の棚にも全部ある本なのに、なんか違うみたいなのが結構
あって、あるあるあるある、
なんでこっちの方が楽しそうに見える
んだみたいな。そう、そう、それですよ。なんかやっぱ楽しそうに見えた時は負けたと思うから、こっちも楽しそうにこう、行かなきゃっていう風になるし、でそういう風にこう火をつけてもらうのを自分でこう常にメンテナンスをしなきゃいけないなと思ってますね。なんか規模とか別に大型書店じゃなくても、なんか本当セレクトショップとかでも、はい、あ、このあの昔から売ってるあれこういう風に売ってんだみたいなね、
そうなんです
ね、これ大事にしてんだここの人みたいなね、
そうい
う気づき面白いですよね。
面白いです、ね、だからやっぱりむしろ数が少ないところだからコストすごい出るので、
はいはいはい、あ、そうですよね、これ好きなんだな、こだわりなんだなっていう、
ね、面白いですよね、
うんうんうん、
だから確かに、だから多分きっと書店にその目的を持って、うん、その問いを持っていくのもいいし、逆にもうなんか問いとか
ない
、疲れちゃったわって
、疲れちゃった時にね
行くとね、なんか
元気もらって、
そういう、
そうそうそう、
確かに確かに、
やっぱ悩みとかもね解消するかどうかわからないけど、まあ違うものをねインストールするっていうのも一つのやり方ですよね。まあだからちょっとまた編集者さんになっても書店として利用してもらえたらいいなと
思ってます、はい、そうですね。多分あのやっぱ編集をするって時も出版社は絶対書店だと思うので、結局書店で何がその売れてるのか、そして逆に書店に何がないのか。
うんうん、
っていうのはすごい大事だと思ってて、だから書店にないのに今自分の中にあるものがもしあったら、こういう本欲しいなって自分が思って書店になかったら、それは多分作れってことなんですね、
うんうんうん、
それが多分今求められてるものとかと思って、
はいはい、
だからその意味で書店にあるものからも学べるし、
ね、
ないものからも学べるっていう、
うんうんうん、
多分なんか10年ぐらいで周期があるんじゃないかって今ちょっとあの仮説を立てて検証してるんですけど、
はいはいはい、
だから10年前に流行ったテーマのものが10年後にまた流行るんじゃないかみたいな、
面白い、
だからいろいろそういうちょっと書店にいると多分2年とか3年のスパンで多分考えがちなんですけど、
はいはい、
10年ぐらいのスパンで考えたらちょっと何が見えるかなとかちょっと今探ったりとかしてます
ね。面白いですね。ちょっと私もその目で見てみます。はい、
ね、あ、そうで今回ちょっと振り返りをしたんですけど、うん、でそのとはいえポッドキャスト本を紹介したいなということで、はい、あの今日ご紹介したい本が、あのイーハトーブ未完のプロジェクトというもので、これあの宮沢賢治短編アンソロジーで、うん、これは実は岡田が編纂したものなんですね。これ何かというと、うん、あの田端書店さんから出ているあのポケットアンソロジーというものがあって、それはその普通 あの閉じられてる本ではなくて、その自分で短編を選んで本に閉じることができるっていう、そういうものなんですね。でそのポケットアンソロジーの中 その宮沢賢治セットみたいなものを作らせていただいたんですね、
はい、
でその中 その最初のところはその岡田が考えるその宮沢賢治の新しい読み方みたいなのが、イーハトーブ未完のプロジェクトっていう、まあ、ちょっとした批評の文章みたいなのが入っていて、でその後その切り口から5つの作品を選んでいるっていう感じで、なのでその大体この岡田の選んだこのセレクションを閉じると、このポケットアンソロジー あの本の入れるとぴったり1冊ぐらいになるんですけど、文庫本1冊ぐらいになるんですけど、まあ、それでやっていただいてもいいですし、まあ、その後バラしてみて、そのご自身 そのテーマで何かアンソロジー組む時の、まあ、素材として使っていただいてもいいみたいな、そういう感じで使えるもので、今回ご紹介しているのが収録作品が竜と詩人、イギリス海岸、イーハトーボ農学校の春、農民芸術概論公用、ブラームの広場ってことで、多分一般的に宮沢賢治としての作品として知られているものはあんまり多分入ってない
どれも知らない
ので、銀河鉄道の夜とかは入ってないので、ね、あの 多分そこがあのこれをやる入れる意味として、うん、やっぱりそのポケットアンソロジーでその自分が知ってる作品があるっていうのも大事だと思って、うん、あのなんていうんですか、原画鉄道の夜をむしろ中心にしてアンソロジー組むみたいなこともできると思うんですけど、はいはい、やっぱ知らないものと出会うってすごい大事だなと思って、うん、特にこういうのって文庫本とかで埋もれちゃってたりとかするので、
うん、
一つのリフィールとして出せるとちょっと面白いんじゃないかなと思って選んだんですけど、
うんうん、
特にこれ全部同じテーマで、要するになんか新しくその何かを作っていこうっていう、その作り何かを作っていく人を応援するような、うん、まあ、そのものを選んでて、まあ、農民芸術概論公用が分かりやすいですけど、
うん、
要するに農民芸術っていうのはその農業でいろいろやってる畑を耕すとか、なんかそのみんなでそのなんか喋るとか、
は
いろいろそういう普通にやってること、
うんうん、
お茶飲むとか、
うんうん、
それも全部芸術なんじゃないかみたいなことを宮沢賢治が、
それは先週の
確かに
センスの哲学
がつながりますね。芸術と生活をつなぐっていう話ともつながってきて、
は
い、でまあ、その千葉さん の, あの回もぜひ聞いていただきたいですけど、
うん、
そこだとやっぱりそのコーヒーを入れるっていう過程をサスペンスして楽しむみたいな、そういうのとも宮沢賢治はまさにそういう感性を持ってた人だったので、そうやって普段やってる何気ないこと、仕事ももっと楽しめるんじゃないかっていう、そういう芸術として見るっていう見方で楽しんだら全然変わっていくんじゃないかってことで、あのみたいなことが書いてあったりとかするんですけど、他のものも全部そういう視点で楽しめるもので、だからこれをつまり文学っていうのは一方で一つの完成された世界だと思うので、読むことでもう本当に感動したりすごいあの涙したりとかいろいろあると思うんですけど、一方でそこで得た感覚とか、うん、そのセンスとか考え方を現実の世界で使っていくってことも絶対できると思ってて、宮沢賢治は結構楽しく暮らしてたので、もちろんそのすごい妹さんが亡くなったりとかいろいろ大変なことたくさんあったんですけど、でも楽しく暮らしてたのはやっぱそういうあのものの見方を持ってたから でしかもそれをその学校の先生をやったりとか、その農村でコミュニティをやったりとかしてみんなでやっていこうってことをやってたので、それでやっぱりそのどうやったら楽しめるかみたいなことをすごい研究してたので、その辺がすごい詰まっているので、これを読んでいただくとすごいなんか生活の中で楽しくとか仕事の中で楽しくみたいなことのコツとかも分かるんじゃないかなと思って選んでいます。
これは面白いですね。
なんか面白そうなのしたノミゲ
ープ完全にあのセンスの哲学とすごいつながる話でしたね。
ね、あと本で言うと、うん、あの暇と退屈の倫理学、福文さんの本が最初、
はいはいはい、
あのウィリアム・モリスの話から始まって、
はい、そうですね、
そのパンだけじゃなくて、
うん、
バラも大事だっていう話で、ウィリアム・モリスの影響を宮田家にすごい受けているので、
そうなんだ。でもそのあれですよね、あの同じ
そういう生活と芸術とどう関係を受けていくかみたいな、モリスもまさにその壁紙とかを作っただけじゃなくて、その暮らしっていうもの自体をどう楽しめるかみたいなことを考えてたので、なんかその辺がまさにいろんな話とつながってて、それが丁寧な生活とかって言われると思うと関係はあったりとか、いろんな形で考えていくことできると思うので、
すごい現代的な、
そうなんです、
今まさに話題になっている話とも
つながっているので、
はあ、面白い。
でまさにその文化資本みたいな話とも、まさにその農村って文字読めるとか普通じゃない時代なので、その時代に、
うん、
宮沢賢治はあのレコードかけてクラシックとか聴いてて、みんなでクラシック聴きましょうとかやってたんですけどそういうでみんなで演奏をしたりとか、そのあのそういうことをいろんなことをやろうとして、だから今みたいにネットがある時代全然違う時代に、そういうみんなでそういう芸術を日常の中で楽しむみたいなことをできるかみたいなことに挑戦した人なので、まあ、めちゃめちゃ先進的ですよね。
そうなんですね。全然知らなかった。そうなんだ。
そうなんです。
いや、これはちょっとぜひ読んでみたい
です
。
で、短いので本当にパラッと読めるのが楽しいですし。
これはあのうちのお店ではコベヤさんと言われているこの科学とか歴史のある棚に、
置いてます。
販売しているってこと
なので、あのこ の, あの岡田のセレクションもありますし、その芥川とかダバエみたいな他のあのアンソロジーのリフィルって言われるそのユニットもたくさんあるので、
うん、
そこであの ケースも売っているので自分で選んでみてもいいですし、うんうん、まずはこれを買っていただいてもいいですし、
はい、
ちょっとこれで、あそれもやっぱりある意味その編集って話と同じで、うん、やっぱり最近はやっぱ本っていうのも、例えば最近あの文学フリマ
が
すごい流行っていて、
ね、
どんどん大きくなって、もうこれまでの場所では無理だってなって、
うん、
もうあの東京ビッグサイトで飛び込み並みの規模になったんですけど
すごいですね。
だからなんかそういうことが起こっているのもやっぱり本をただ読むだけじゃなくて自分で作ったりとかするって楽しみもすごいあると思って、
うん、
だからなんかその一種の編集者になれるとか、
うん、
このポケットアンソロジーの面白さなので、なんかその僕自身結構高校ぐらいまで絵をかなりやってて、油とかもやったりとかしてたんですけど、
うんうんうん、
絵描いた上で美術館行くとめちゃめちゃ分かるんですよ。タッチのこととか、
ね、
あこれこうやって振り動かしたんだなとか、
はいはいはい、
そこが分かるだけで全然変わってくるので、
うん、
だからある意味そのこういうので編集者になってみるっていうことができるのは面白くて、
うんうん、
なってみると他の人の編集の面白さとかもすごい見えてくる気がするので、
うん
うん、これはちょっとそのこのポケットアンソロジーって形でやってみても面白いと思いますので、
うんうんうんうん、
おすすめです。
はい、まあ2年間本当に岡田さんにいろいろ教えてもらいまして、
いやいやいや、
プチ講義もいろいろ受けさせてもらって非常にありがたかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。宮台さんもリスナーの皆様も本当に毎回いろんなことを話させていただいて、ね、聞いていただいてとても嬉しかったです。
ありがとうございました。でまたこの後どうなるかってことなんですけど、一応この間よしみさんと話して、またよしみさんも頑張って2冊ぐらい読みますって言ってましたので、またよしみさん復活になるかなと思ってます。引き続き大会のブックトラックよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。